皆さんおはようございます。今日はこの箇所から聖霊の印と題してお話をしばらくさせていただきます。今日は聖霊降臨日、ペンテコステの安息日です。この聖霊降臨日、今日のこの日に記念している出来事がここに書かれている、使徒の働きの2章に書かれている出来事ですね。今日はこの箇所からお話をしたいと思っています。2章の1節に五旬節の日になってっていうのがありまして、この五旬節というのがペンテコステっていうふうに言います。元の言葉ですとペンテコステっていうふうに言います。ユダヤ教の重要な祭りの一つで、杉越の祭りから50日目という意味ですね。で、7週間です。7、7、49で50日目となりますので、7週の祭りとか、まあ、初穂の祭りとかいろいろなことを呼び名で言われますけれども、50日目のお祭りの日でありました。まあ、5ですので、このペンタトニックとかですね、音楽をやる方は5音階ですね、5音音階のことをペンタトニックって言ったり、アメリカの国防総省はペンタゴンですね、五角形をしている、で5階だっていうのもそうなんでしょうかね、五角形をしているので、まあ、5でペンタゴン、ペンタっていうのは5のことを意味しますが、五旬節の日と言いまして、ペンテコステというふうに言います。元の言葉は、まあ、こういう普通の言い方だったんですね。で、この日が私たちのクリスチャンにとっても非常に大きな意味を持つようになりました。もともとユダヤ教の祭りですけども、私たちクリスチャンにとってもイエス様が十字架につかれた時から約7週間過ぎまして、この日に教会にとって時代を画する出来事が起こったからですね。それを聖霊降臨というふうに言います。聖霊が降臨なさることによって、この出来事が起こることによって、教会が歩みを始めた、正式に歩みを始めたと言っていいんです。ですから教会の誕生日ですね。教会の誕生日のことがここに書かれている。誕生秘話、どんなものにもですね、一つ二つ誕生の秘話がありまして、それを聞くと、よりこう興味を持ったり、また非常にこう理解が深まったりするものだと思います。今朝ちょっとちらっと誕生秘話というふうに検索してみたら、ミッキーマウスの誕生秘話というのが出てきまして、あまり関係ないんですけど、ちょっとご紹介しますと、ミッキーマウスどうしてできたか知ってますか、皆さん。誕生秘話、オズワルドじゃないや、ウォルト・ディズニーが、もともとキャラクターはですね、持っていたキャラクターはウサギのキャラクターだったんですって。オズワルドっていうんです。さっきちょっとちらっと言ったのは、この間違えて言ったんですけど、オズワルド、ウサギのオズワルド。ところが彼はですね、登録しなかったんですね。著作権の登録をしなかったために、まあ悪い、プロダクションの社長さんにそれ取られちゃった。で、彼はもうがっかり失意落胆したんですね。だけどそれがなければミッキーマウスは生まれなかったんだそうです。で、彼は困って、もう貧乏どん底で、そしてネズミがちょろちょろ住んでるようなですね、そのアパートに住んでいて、そのいつの間にかですね、ネズミを飼うようになった。餌をやって、そのネズミがですね、モーティマーっていう名前なんですって。少し前に私たちの教会にモーティマーっていう宣教師がいましたね。ネズミなのといえば、なんか似てるような気もしてくるっていうような感じもしないでもありませんが、ネズミのモーティマー、名前をつけて餌をやって、彼はウォルト・ディズニーは飼ってたんですね。そのうち何か新しいキャラクターをって、うんうんうんなってるうちに、このネズミでできないかと思って、ネズミはだいたい目も耳もちっちゃいんですけども、目と耳をこんなにでかくしてできたのが、ミッキーマウスなんだそうです。すべては一匹のネズミから始まった。ウォルト・ディズニーはこう後々までですね、そう言ってるんだそうで、面白い誕生秘話だなと思います。まあ、それと全然関係ないんですがとにかく生まれた時の話を聞くと興味が湧きます。そして親しみが湧きますね。私はいつも思うんですけども、父なる神様、子なるイエス様、聖霊なる神様って言った時に、聖霊なる神様が一番なんとなくこうどういう方かな、こうイメージがつかみにくいっていうか、父なる神様はお父さんって、私たちにも人間のお父さんがいるので、ああいう感じかな、こうやってちょっとハゲてて眼鏡かけててとかですね、イメージが湧きやすいお父さん、父なる神様。子なるイエス様はもう福音書にたくさん書いてあるので、いろんな逸話もあってイメージが湧きやすい。しかし聖霊なる神様っていうと、私は毎年ペンテコステが来ると言うんですけども、あ、それほど なんかこう知らないな、私たちはよく分かってないなって感じがしませんか。私はそう思うんですね。聖霊というと私たちはなんとなくピンとこないような疎遠な感じがします。ある人が言いました。親戚の結婚式でもないと会わないようなおじさんの奥さんのその連れ合いの、あ、おじさんの連れ合いの奥さんの子ですね、とにかくめったに会わない、親戚の人っていう風な感じがするっていうんですけど、なかなか言えて妙なりこう非常に親しい、血のつながったというか、それほどの親しい方なのに、私たちは案外知らない、この方どういう方かということを知らないでいるんじゃないでしょうか。しかし私たちの誕生、教会の誕生、また私たちがクリスチャンとして生まれ変わるということ、その瞬間、そうしたものにこの聖霊なる神様は深く深く関わっておられて、私たちが聖書をもう手にしたのも、教会に初めて行ったのも、イエス様を信じる気持ちになったのも、罪を認めること心になったのも、今こうしてクリスチャン生活を送って、困難があってもいろいろ取り分けて日曜日、何とかしてでも礼拝に来ようってね、私たちはそういう人にものになりましたよね。日々私たちは悔い改め、罪を悔い改め、許され許され、喜びが回復しながら歩んでいるこのクリスチャン生活の日常生活、一時一時も聖霊なる神様によって導かれているんです。聖霊なる神様は近いんです。ここにいるんです。この中にいらっしゃるんです。私たちの中に住みたもう方なんですね。なのに私たちは結構案外知らない。ですから私たちは教会の誕生日、聖霊なる神様がお下りくださったこの日というものに非常に興味を持ちます。今日はこの箇所からですね、聖霊降臨と聖霊に満たされるということについて学んでみたいというふうに思って計画をしました。この日の出来事をですね、読みますと、聖霊降臨は突然起こった事件ではなかったということがよくわかりますね。イエス様は、これヨハネの福音書の方ですけれども、私はあなた方に助け主を送りますということをもう盛んにおっしゃっている、その箇所を思い出す方もあると思います。私が使わす助け主、御霊なる神様が私の代わりに送ります。父から出る助け主が来るとき、あなた方に全てのことを教えます。今は全てのことを語ることができない、あなた方はそれに耐えることができないけれども、聖霊が来られるときにあなた方に全てを明らかにします。もうこれらの言葉がですね、ヨハネの福音書の15章に満載されていますね。イエス様はそのようにおっしゃったんです。イエス様はこの出来事をあらかじめ約束しておられました。そして今日今2章を読みましたけども、前のページの1章5節を読むと、イエス様がやっぱりこの時にも予言しておられた、予告しておられたことがよくわかりますね。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですとイエス様はおっしゃっています。もう間もなく、ヨハネの15章の時にまだもう少し先、この時にはもう間もなくイエス様はおっしゃったんです。聖霊がお下りになるというふうに予言予告なさいました。そして8節でこうもおっしゃったんです。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。こうもおっしゃって、聖霊なる神様が何のためにお下りになるか、私たちが証人となるためだ、そのための力を得るためだということをイエス様はやっぱりその時にも予告なさっていらっしゃいました。そのようにイエス様が予告なさったように、五旬節の日になって皆が一つとこに集まっていた、すると突然とありますけども、申し上げたようにこれは突然、急にハプニングのようにして起こった出来事ではなくて、これはハプニングではなくスケジュールでした。イエス様がそう予告なさり、間もなくとおっしゃり、事実その通りになったんですね。このことは非常に大事だと思います。私たち教会の誕生、クリスチャンがこうして一つの群れとなってキリストの体としての歩みを始めるようになった、この最初のスタート、これは神様の深い深い長い間、旧約聖書からの予言、神様のご計画によって、それがその通り時が至って、時が満ちてそうなって、そして聖霊が下られて私たちは歩みを始めたんだということです。私たちはですね、アクシデントで生まれたんじゃないんです。私たちは神のご計画の中で用意が進んで準備が整って、ある時がやってきて、 聖霊がお下りになって教会がスタートしたんですね。私たちはそういうものですよ。神様の遠大なご計画の中にあるものです。それを皆さんぜひ、ね、今朝はまず認識深く覚えたいと思います。私たちがここにあるということは神様のご計画の中にあるということです。今日も明日も教会は進んでいきます。神様のご計画によって始まったからです。神様のご計画によって進みます。神様のご計画の時に向かって進んでいます。私たちは歩みを止めることはできません。さて、この聖霊降臨の出来事の大切な特徴は何でしょうか。今度はそっちに目を向けてみたいと思います。私たちはですね、2節3節に書かれていることにどうしても目が向きます。私たちはそれ非常に興味が湧きますね。こう書いてありますね。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。ペンテコステの出来事はこういう顕著な、非常に極めて人の目を引く特別な出来事が伴いました。激しい風が吹いてくるような響き、まあ風が吹いてきたんじゃないみたいですね、来るような響きですね。どういうものだったんでしょうか。台風の前夜のような出来事だったんでしょうか。ゴーッというそのようなですね、激しい風が吹いてくるようになっているんですから、ああいう激しい強い風がこう押し寄せてくる、そういう響きが起こったんだと思いますね。そして炎のような分かれた舌と書いてありますから、一人一人の上にこの舌の形をした、また炎のような形をした分かれた舌が、舌というのは私はこれから喋る、話すということの象徴だと思いますね。そして燃え上がるような炎のような分かれた舌が現れたというふうに、そして一人一人の上にとどまったというふうに書かれております。でこのことはですね、極めて目を引くものでした。そしてそれはこのペンテコステの時に人々にそれが何であるか、特別なことが起こっているということを集まった人たちに目で見て分かるように知らせるために必要なものだったと思います。なんだか分からない、そのような出来事じゃなくて、特別なことが起こっている、今特別なことが起こっているということを見た人が目で見て分かる、映像で分かる、もう焼き付けられる、そういう体験だったと思いますね。聖霊が望むということはそういうことなんだ。しかしこの特別な出来事、この炎のような分かれた舌とか、この響きということは、この後も聖霊が望まれるということは、使徒の働きの4章にも7章にも8章にも9章にも10章にも13章にも出てくる。しかし一回もこれから以後このようなことは起こらないです。ですからこれは特別なことだったと思いますね。特別なことですが、聖霊が下られるということの大切な第一の特徴じゃないと思います。それよりも私が注目したのは4節ですよ。聖霊がお下りくださった時に何が起こったか、確かに顕著なことは目で見てわかる、特別なことが、印象的なことが起こりました。しかしこの後もずっと聖霊がお下りくださった時に続くある特徴があるんです。それは4節です。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。この話してたことは何だったかということは後のところに書かれておりますね。11節のところに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは、聞いた人たちがそれぞれ自分の国語で聞いて分かったんです。何を話しているか、神の大きな御業を語っているこの人たちが、しかしもう各言語で語っている、もうそのこと自体が奇跡ですよね。この人たちガリラの人じゃありませんかと言ってますよね。誰もが分かったんです。この人たちがある特定の狭いユダヤのある地域の人たちの出身の人たちなんだ、分かっていました。外国語を話せるような人たちじゃないんです。漁師をしてた人たちですよ。学問のない人がほとんどです。外国語を話すことはできないんですよ。しかし彼らが特別な、この時聖霊が話させてくださる通り、御霊が働いてくださらなければとてもできないことです。これはしかし意味がはっきりしていました。神の大いなる御業を語っている、あの言葉で、この言葉で、何語で、この言葉で、 それが彼らによく分かったんですね。これは聖霊が下られる時の第一の特徴だと思います。すなわち人々が力強く語るようになるってことなんですよ。聖霊が下られると人々が力強く語るように変えられる。特別な人だけじゃありません。皆って書いてあります。聖霊が下られた者が皆聖霊に満たされて語るようになる。そして彼らが語ったことは人間の知恵を語ったんじゃないんです。人間の思想を語ったんじゃないんです。御霊が話させてくださる通りのことを語ったと4節に書いてある。これは後にどこにも出てくる、使徒の働きの後々に出てくる御霊が下られ御霊に満たされるときに必ず起こることなんです。これこそ御霊に満たされ御霊に導かれ御霊が下られて私たちを満たしてくださるということの時に必ず起こることです。私たちは人間ですから、みんなそれぞれ性質がありますよね。遠慮深い人もいます。私のようになんて遠慮深くないことを言っている私です、ね、遠慮深い人もいる。いつもこう積極的で自信のある人もいますね。いつも自信がなくてどうぞやってくださいお願いします、そういうタイプの人もいます。細やかな人もいますね。何人もで一緒にお茶を飲んでいると誰か一人でも居心地の悪い気持ちを持っていると分かると敏感に感じ取って一言二言もう一杯どうやるタイプの人もいます。それができるタイプの人もいます。それとは違ってですね、場を盛り上げてですね、いつも人気者、そういう人もいます。いろいろなタイプの人もいます。その一人一人の個性は消えない。しかし御霊に満たされると強いタイプの人も弱いタイプの人も自信のある人も自信のない人も細やかな人も大胆な人も等しく神様の言葉を力強く語るようになるんです。これは聖霊なる神様がその人を満たしていることの証拠なんです。聖書はそれを私たちに教えていますね。ではこの箇所からですね、聖霊がどういう人に臨んだか、どういう人に聖霊はお下りになったかということを見てみましょう。これは私たちの大きな関心事だと思います。聖霊は最初にお下りくださった時に誰に臨んだのか。ペンテコステの日に聖霊降臨を受けたのはイエス様の命令に従って待っている人です。イエス様のおっしゃる通りにエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいと言われましたね。弟子たちはそれを聞いて戻ったんです。エルサレムに彼らには危険が待っている町ですよ。まだ捕まるかもしれない、ね、だから彼らはそこから出てきてもう俺は寮に行く、もう自分の元の生活に戻ろうとしてた人たちだったんです。しかし彼らはわざわざ危険が待っているエルサレムに戻ったんです。なぜ？イエス様がそうおっしゃるからです。イエス様がそうおっしゃるからです。イエス様がそうおっしゃるので彼らはエルサレムに戻ったんです。命令を守るんです。イエス様に従うんですね。イエス様に従う者に聖霊は下られました。それ以来聖霊はイエス様を待ち望み、イエス様に従いたい、失敗することがあるんですけれども、罪を犯すこともあるんですけれども、思い違いで変な方に行っちゃう時もあるんですけれども、けれどももう一度立ち直ってもう一度悔い改めてもう一度神様のところに戻ってきて聖霊に従います、イエス様に従いますという人のところにイエス様は満たしを持って臨んでくださるんです。聖霊は私たちにそのように臨んでくださいます。ですから皆さん、今朝皆さんに忘れがちなことですけども、またご存知のことですけども、もう一度繰り返して申し上げたいのは、イエス様を信じるどんな人にも聖霊が住んでいます。聖書はそれを教えているんです。私はダメクリスチャンだって 90% のクリスチャンは思っているんです。礼拝休むこともあるしなとかね。けれど皆さん、イエス様を信じる人に誰にも聖霊なる神様は住んでおられますよ。 聖霊はあなたに住んでいるんです。イエス様を信じる人、洗礼受けてない、いいえ、あなたにも聖霊が住んでいます。イエス様を信じて新しい生まれ変わりを経験している人には、まだ洗礼に至ってなくてもイエス様を信じる人に聖霊は住んでます。聖霊が内住してます。聖霊が私たちの中に住んで、私たちは神の宮、御霊の宮、聖霊の神殿だと後で見ますけど聖書は教えているんです。私が、私たち皆さん遠慮深いから思われるかもしれません。こんなダメなクリスチャンがと思われるかもしれませんけれども、いいえ、イエス様を信じている人に聖霊は住んでいます。しかし一つのことがある。そのようなクリスチャン2種類ある。そのようなクリスチャン2種類あると聖書を教えているんですが、第一コリントの3章を開いてみてください。第一コリントの3章の1節から4節のところ、また戻ってきますけれども、第一コリント3章の1節から4節、これは重要ですね。読んでみたいと思います。さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。私はあなた方には乳を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか、と続いていきます。ここにあるように、同じようにイエス様を信じて救われていて、確かに新しく生まれ変わりをして聖霊が住んでおられる人の中にも、その御霊に属している人と肉の方に属している人、2種類があると書いてありますね。御霊に属する人と肉に属する人、肉に属する人を別名でキリストにある幼子、幼子ではあるけれどもキリストにある、間違いなく救われている、死ねば天国に行く、間違いがないんです。救われているんです。しかし残念ながら押村区は幼子である、キリストに幼子である、そう言っています。このような人には本当に固い食物、理解が難しいようなこの経験や教えや教理というものはパウロは遠慮したみたいですね。まだまだ早いから、これはまだまだ彼らには無理だから、なぜならば彼らはもう争ったり妬んだりしている。あの肉に属することを見れば、彼らが肉に属するものであるということは明らかだ。ただの人のようだと、つまりまだイエス様を信じるに至ってない人のようだと言ってるんですね。まあ、私たちは刺されますね。クリスチャンなんですけども、やっぱり元の性質、元の生活、元の習慣、なかなか取れなくてですね、ついつい自分の元々からの生まれつくり持ってきた、生い立ちの中で身につけてきたいろんな悪い癖や、また悪しき習慣というものがあります。性質があります。克服したいと思いながら、戦いながら、なおなお私たちに勝てないでいるということがあって、私たちは悩みますね。しかし神様はその全部の、私たちはその全部のものを、自分の問題を、自分の弱さを、イエス様、御霊よどうぞ導いてください、私を変えてください、どうか私を清めてください、このような言葉、このような態度、このような振る舞い、どうかこれからしないように導いてください、その都度その都度罪を犯すたび犯すたびイエス様のところに持って行って、悔い改めをして許していただいて清めていただくということを繰り返し繰り返ししているものは御霊に属する人です。お分かりになりますか。失敗がある人が御霊に属してないということじゃないんです。罪を犯す人が肉に属しているという単純なことじゃないんです。失敗もあるし罪も犯すこともあるんだけれども、繰り返し繰り返しイエス様のところに持っていくんですね。心から悔い改めるんです。 何度同じことを繰り返しても、あ、もう一度、その人は御霊に属しています。どうして御霊に属しているからそれをするんです。悔い改めるということは御霊に属しているということです。私たちはそれで自分が今肉に属しているか御霊に属しているかよくわかります。人にもわかります。神様の目にはもっとわかります。ごまかすことができないことですね。私たちはこのようにして本当に聖霊やイエス様に従おうとするものに聖霊が望んでくださる、聖霊がその人を満たしてくださるということをこの今朝の箇所から学び取ることができると思います。今日の聖書箇所は教会の始まりの記録です。それは神様によって前もって予定されていて準備されていた、そういう大切な出来事でした。教会は決して決断式とかですね、会長の就任式とか大伽藍の建立とか、そういうものによって始まったのではありませんでした。人間や組織によってではなくと聖霊の降臨によって始まったのが教会です。私たちはそういうものですよ。この私たちの群れもそういうものです。教会は世に起源があるのではありません。神様に起源があるんです。私たちはその自覚を持っているでしょうか。私たちはその思いを持っているでしょうか。お互いに顔を見合わせて、私たちはそういうものだと、もっともっとそのことをはっきりね知りたいんです。私に聖霊が住みたも、ダメクリでも大丈夫、御霊が住んでいるんです。肉に属しちゃう時があるけれど、御霊に属して歩みを進めていく時に、私たちはいよいよイエス様の証人とされていくんですね。この日に起こった特別な出来事からぜひ皆さんそのことを学んでいただきたいと思います。教会の誕生を世界に注目させるために、この時には非常に顕著な、この時だけの特別なことが起こりました。人々の集まってくる人たちの目撃、その記憶にとどまるように、祭りが終わるとそれぞれの外国からやってきた、礼拝にやってきた人たちがその住むところ地方にまた散っていきました。彼らはエルサレムで見たばっかりのことをですね、もう記憶に留めながらそれぞれのところに帰っていったんですよね。その国語が、旧説のところから書かれていますね。こう書いていますね。私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユデア、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、はい、噛まないでよく読めました。これはね、皆さんね、当時の世界ってことです。地中海世界全体って意味なんです。その各国から散っていたユダヤ人、離散したユダヤ人たちが祭りに来てたんです。そしてエルサレムでペンテコストを見たんですよ。どうなりますか。彼らは祭りから帰っていく。ずいぶん後になってピリポが、パウロが、ペテロが、そして迫害に追われて行ったクリスチャンたちが行った先々でイエス様のことを伝えると、私たちはこの人たちのことを見たことがあるという人が行った先で待ってたってことですよ、ね、ですからペンテコスの出来事というのは世界宣教のビジョンなんです。神様が先にやっておられます。神様は先に行かれます。私たちが伝道しに行く前に神様が先に行かれます。私たちはこの人を知っている、そう証言することになった人たちが世界中に散っていったんです。ですからこの福音の働きの広がり、使徒の働きは私たちにそれをこれからどこまで展開していくかということを私たちに知らせている。そして皆さん、それは私たちのところまで来たんですからね。この極東の一番どん詰まりのこの日本にまで宣教師の先生方が苦労して家族を離れて財を捨てて大きな犠牲を払って来てくださいました。福音を持って、そして私たちのところに福音を伝えてくださったのもペンテコステの出来事の展開です。2000年前に起こったこの出来事が、波が私たちのところにもやってきました。この2章のペンテコステの日の 弟子たちと私たちの間には何の違いもありません。全く違いがありません。彼らは弱い存在でした。彼らはついさっきまでですね、ペテロは3度イエス様を知らないと言ったんですよ。そうでしょ。弟子たちはユダヤ人を恐れて、もうバターってね、もうドアを閉めて窓を閉めてブルブルブルブル震えていたんじゃないですか、集まって。そういう弟子たちじゃありませんでしたが、トマスは何て言いましたか。トマスは、私はイエス様のこの傷跡に指でも入れない限り信じないと言ったんですよ。そういう不信仰なものが含まれているんです、この中に。私たちと少しも違いがありません。けれども聖霊が望まれるときに彼らは伝道者になるんです。聖霊が望まれるとき、私たちはイエス様の証人になるんです。大胆に語るものになっていくんです。私たちも同じです。私たちもイエス様を信じるゆえに聖霊が住んでくださっています。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。第一コリント3章16節から17節。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。代価はイエス様の十字架です。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。第一コリント6章の19節20節。私たちは大胆に語ってイエス様の証人になりたいんです。ペンテコスの日に弟子たちは聖霊に満たされました。他国の言葉で話しました。弟子たちが習ったことのない言葉で話したのは神様の奇跡ですが、それは今や世界中に起こっているこの福音の展開、宣教の展開を前もって例示するような、これ絵だったと思いますね。こうなるんだ、こうなるのだ。それではイエス様もおっしゃいました。聖霊があなた方に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして地の果てにまで私の証人となりますとおっしゃいましたね。本当にその通りなんです。疑いを持ってあざける人たちもいました。ああ酒に酔ってるんだという人たちがもう早速いるね。福音宣教はそういうものなんです。順風満帆で行く途方へ行く方へ風が吹くような、そういう出来事ではありません。しかし弟子たちは困難を乗り越えて乗り越えて乗り越えてイエス様の証者になっていきました。これは私たちの幻です。私たちのビジョンです。よく教会でね、ビジョンビジョンって言うんですよ。ビジョンはないのか、ビジョンは何だ、私たちのビジョンは。このビジョンから離れたビジョンは教会のビジョンじゃないよ。このビジョンが教会のビジョンです。そのために何を具体的にするか、それは地域によって国民によって文化によっていろいろありましょう。しかし私たちはこのビジョンに生きるものとされています。イエス様がおっしゃった地の果てはなおなお広がっているじゃありませんか。私はただ横に広がる地平線、この空間の広がりのことだけを言っていません。私はこの度日本で大震災が起こって、東北という地域に人々の目が向けられているのを考えますね。日本の国の中でも同じ日本人といっても、この東京圏、この首都圏、関西の大阪の商業圏、北海道、九州、沖縄、この広がりということを考えるときに、やはり日本の国内に言葉の違いこそないけれども大きな違いが存在してきたと思いますよね。そして届かないんです。例えば東京の人間が急に行って東北で来ましたから、福音を伝えに来ましたから、そこに座って私の話を聞きなさいと言って言うことを聞く人いると思いますか。私はハイビエという高校生伝道の団体で働いて、何度も何度も何度も何度も大阪のブランチを作りたかった。行っても行っても何年かして疲れ果てて東京のスタッフ帰ってくるんです。どうして？大阪人じゃないからです。 それぐらいね、文化の違いがあるんですよ、日本の国内の中に。外国みたい。もう物の感じ方、やり取り、心の渡し方、全然違うんです。日本の国の中で全然違うんです。同じこの日本人の顔してても全然違うんです。それを無視して、言葉は同じだと言って、とても伝道できないです。でハイビアは方法を変えたんです。大阪から人を連れてきて訓練して送り返したんです。それから続いてます。名古屋で始まりました。今度あっちの人連れてくるんです。そして訓練して送り出すんです。企業なんかみんなやってることなんですよ。経済界の人たちは分かってるんですね。どうしなければならないか。日本の国内に大きな違いがある。さまざまな文化的な言語的な生活の実感が違うということを分かっています。東北はどうだろうと私は今思っています。しかしここにビジョンがあるんです。地の果てとはただ空間の広がりだけのことじゃないんです。私たちが今まで届かなかった階層がある。私たちが届かなかった、タッチできなかった人たちがいるんです。日本の国内にもあるんです。ですから私はその地球の裏側のことを考えないまでも、私たち日本のこの教会、私駅前教会が日本の宣教ということをね、本当に文字通り文化を超えていくっていうぐらいの覚悟で宣教の視点で生きていかなければならないと心から思っています。私たちにその思いが与えられますように。聖霊はそのために下られ、力を与え、私たちを地の果てにまで、さまざまな意味における地の果てにまで私たちを証人としてくださいます。お祈りをしましょう。